聖書を読みします。エレミア書12章1節から4節。主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。それでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。あなたは彼らを植え、彼らは根を張り、伸びて実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが、彼らの思いからは遠く離れておられます。主よ、あなたは私を知り、私を見ておられ、あなたへの私の心を試されます。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して、虐殺の日のために取り分けてください。いつまでこの地は藻に服し、すべての畑の青草は枯れているのでしょうか。そこに住む者たちの悪のために、家畜も鳥も取り去られています。人々は、彼は私たちの最後を見ないと言っているのです。聖書は以上です。
改めておはようございます。今日の聖書日課、預言者の書エレミアの12章、読んでいただいた4節まででなく全体を通して主の恵みを味わいたいと思います。エレミアが預言者として証明を受けたときは、まあ、日本、現在の日本と同じようにイスラエルの国が大きな歴史の転換期を迎えているという、そういう時代でした。まあ、現在も国際的なさまざまな危機を感じていることであります。当時すでに南北両国の北イスラエルは滅亡しました。紀元前722年でした。南ユダ王国も古代中近東世界を制圧しつつあったペルシャに代わる新バビロニア帝国の脅威が迫っていました。ユダの国は自分たちの取るべき方向が定まらなかったんです。北の大国新バビロニア帝国と南の大国エジプトの力関係の中で、北にすべきか南につくべきか揺すぶられていました。中国の台頭の中で南沙諸島、尖閣諸島をめぐる東南アジアの海域の問題、そしてアメリカの動向、まあ、特にトランプ氏の登場で日米関係がどうなっていくのか、そこへ北朝鮮の問題がある。今後私たちの国の動向はどうなるか分かりません。憲法改悪の課題があり、経済問題を消費税アップをとどめるという中で責任を問う形で参院選が間もなく行われようとしています。このことを日本人は、私たち国民はどのくらい危機感を持って受け止めているでしょうか。すべてを金で測るんでしょうか。そんなことを旧約聖書の古い昔の物語となる人を見るのか、大国に挟まれている小国の悲哀をいかに主体的に責任を持って神の視点で物事を見ていくのか、 それが一人一人に求められています。まあそんな中でメディアはあんまり当てになりません。どうぞ聖書から今の時代を読み取り、嗅ぎ取り、責任を持って私たちの選挙の権威を行使しなければなりません。18歳から選挙権が与えられるときに、若い人たちにそういうことを語り合う、一緒に情報を分かち合う大人でありたいと、大人になりたいと、そんなふうに思うのであります。この聖書の時代の中で神様は一人の預言者を立て、イスラエルの人々と関わろうとされたのです。私は礼拝においてこういう原則的な現時点における状況をお話しするのは預言者としての責任です。こと細かには申しませんが、ぜひそういうことを、情報を分かち合っていただきたい。さて、歴史が激しく動く時代に神様が神の人を立てようとしておられるということ、心したいと思います。エルミヤという人は一章にありますように、エルサレムの少し北にあるアナトテという町に住んでいます。前を映像を見ていただくと、まあ、今のアナトテ近辺で自然界はあまり変わっていないかなと思われます。その地方の祭司の息子と一章の一節にありますから、今で言えば日本の地方の教会の牧師の息子という状況に当てはまるでしょうか。だから国を動かすような大きな働きをするような家柄や血筋の人間ではありません。まだ年若い青年、自分でも若いとかどう語っていいかわからないとためらっている。それが一章の五節六節。でも神様はエレミアが生まれる前から彼を選んだとおっしゃって、預言者として立つように語りかけられました。今日この群れの中に牧者として、あるいは主のしもべとして御言葉の御用をするために主が召しておられる方がいると信じます。若いと言って尻込みしている人はいないでしょうか。さて、前置きをそのように状況を見ながら、今日は十二章全体から聖書日課から五つのポイントで、流れに沿って、味わっていきたいと思います。十二章一節は神様に問いかけるという意味です。だから論じてもとあります。神様になんと論争を仕掛けている。しかもお聞きしたいのですと続きます。まあ、共に神様に問いかけるというのが十二章の中心的な命題です。あなたの方が、神様の方が正しいのですと、神様を認めながら、それでも、裁きについて一つのことを、私はあなた、神様であるあなたにお聞きしたいのです。ここに神様と論争する、まあ、このテーマがありますね。で、こういうテーマを審議論と言います。あまり使わない言葉ですが、神学的用語です。神の義を論じる。で、この審議論というのはですね、実は 難しい神学者の話というよりも、実は私たちクリスチャンが、あるいはクリスチャンになる前からいつも考えていることです。で、これでクリスチャンになるかならないかが決まったりします。真理論をどう自分の中で受け止め処理できるかどうか、それが大きく左右するんですね。神様は正しく全てを支配されるお方だということをエレミアは知っているんです。ちょっと少し前に読んだ10章の23節をページを2枚ほどめくって遡っていただくと、10章23節ではご一緒に。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。エレミアは知っているんです。すべては個人の道も歴史の歩みも人によらない、全知全能の主権者であられる神様が導いておられる、握っておられる。そのことを知っているんですね。でも、それでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたい。それでもなお、いや、むしろ逆に、あなたが正しい方であればこそ、だから、私は納得できないんです。矛盾を感じるんです。どうなんでしょうか。これが真理論です。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか。これが一節後半です。これクリスチャンですよ。ユダヤの聖書の神を信じる人々の態度、それを問題にしている。悪者の道は栄え、裏切りを働く。それがなぜ安らかに暮らしているんですか。神様、あなたは聖であり義なるお方であられるのに、どうしてそんな矛盾を見過ごして何もなさらないんですか。あなたの義はどうなっているんですか。これが真理論です。で、これはですね、まあ、このテーマはね、ヨブ記がそうですね。ヨブという神様がこんな正しい人はおらんだろうと言ったのに、次から次へ、ものすごい災難を受けます。どうして神様こんなことが許されるんですかと、ヨブが神様に問いかけ、三人の友達との論争が始まり、まさにヨブ記っていうのは真理論がテーマなんですね。ヨブが最後に、私は知っています。あなたは、すべてのことを御心のままになさるんですと認めている。エレミアもそれを十分知りながら、でもここでは異邦人が問題ではなく、エレミアにとっては同じ真の神を信じる神の選びの民が問題なんです。イスラエルの民がなんと悪者と呼ばれ、裏切り者と呼ばれ、そしてしかもエルサレムの住民だ。主なる神を知って信じている。神様、あなたがこの民を、この民を植えて、ここに住まわせておられる。だから成長して、こんなに繁栄してきたんです。それなのにあなたは、今あなたに背いて、口先だけで、外面だけで あなたの民らしくしていることを見逃して黙って見ておられるんですか？と、こう言ったから、エレミアはエルサレムの民から迫害を受けた。殺されそうになったんです。井戸の中に放り込まれた。今、牧師が、例えば私が最大の教会の信徒の皆さんにこういうことを言ったらどうですか？赤井先生ってみんなニコニコしませんね。何おっしゃるんですかと、きっと向かってくると思います。そういうことをエレミアは語らせられたんです。私たちはエルサレムの住民とは違います。私たちはちゃんと神様の御心に沿って生きていますと言えれば幸いですね。一人一人、あるいは群れ全体が神様から問われている。エレミアは、主のために問いかけているだけではなく、彼らのことを神に訴えながら、自分自身、本当に神の主権を無条件に受け入れているかどうか、問われていることに気づいていたんです。三節。主よ、あなたは私を知り、私を見ておられ、あなたへの私の心を試されます。一言じゃない。お前はどうなんかと、自分に刃を向けています。そして、三節後半、どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して、虐殺の日のために取り分けてください。ひどいことを言いますね。ヒューマニズムと違いますね。動物愛護の生優しいものではありませんね。私たちはヒューマニズムに毒されていますから。ですから聖書を読むと、きつすぎる、ひどすぎると思ってしまいやすいんですね。でも御言葉ははっきりとむき出しに私たちに神の御心を伝えます。真実を尊ぶエレミアの叫びです。前にある映像はエレミアが民に神様の裁きを警告しています。天に向かって激しく訴える民に警告をするエレミア。しかし人々の反応はそしらぬ顔、よそよそしく、何をほざくかという、無視しています。そういう表現ですね。固い高い階段のように人々の心はエレミアの言葉を拒んでいます。エレミアは偽預言者に耳を傾け、エレミアの警告に耳を貸さない、そういう人々の中で自分は生きていかなければならない。そういう中で、いつまでなのですかと4節。神の裁きなんか私たちにはないんだ。そのように偽預言者は言うんです。平和がないのに平和で平和だという預言者が人々の人気を集めていますね。今の時代もそうかもしれませんね。耳障りのいいことを言う人を人々は好む。そのままでいいんだよ。そうなんですが、あるがままでいいんですが、あるがままでいいために、罪なきイエスが十字架にかかられた。でもあるがままでいいんだということだけが一人歩きして、カウンセリング大繁盛のキリスト教会のメッセージのあり方。 神の怒りや裁きはあまり語られないと常々思っていますが、ごめんなさい、私はそういうことをはっきり言いますから、また最大寺の説教者はそれをはっきり伝えてますから、よく人々が集まるんだわと思います。真偽論ということをたびたび言ってますが、なぜ神が正しいのという問いかけは、二つの言葉で象徴されます。一節のなぜという言葉、どうしてという言葉。そういうことを思うことあるでしょ？なぜこんなことを神様お許しになるんですか？もう一つは、いつまでですかという四節。なぜといつまで？今、東京都知事、舛添さん。都民が思ってますね。なぜこんなことをするのかと。都議会もそう思ってますよ。報道を伝えられて、弁明を聞いて、不十分だと思ってるから、やめろという声がある。法律に、背いていないからいいのか。ざる方に背いていないから、もっと重い道義的責任。これを果たしていないこと。逃げています。なぜ？もっと説明責任を果たしてください。いつまでこんなことが続くんですか？いつまで続くんですか？続けるんですか？神様に向かうと、神様はどうしてこういう人を許していらっしゃるんですかということになります。まあ一つの例として、まあ他にもいっぱい凶悪事件があると、いたいけない子供や、界隈女性たちが被害者になると、なぜ神様に訴えたくなります。いつまでですかというのはですね、時を支配していらっしゃる神様に、私の思う時までに何とかしてください。そういう思い上がりが知らず知らずのうちに起こるんです。神の主権のもとに先ほど生かされている、ただ生の営みのすべてを神様に委ねるということは分かってはいるんです。エレミアも。でも、アダムが罪を犯して以来、神の御心を十分にわきまえることができない罪深い人間は、なぜ悪人が栄え、正しい者が苦しむのか、今答えが欲しいんです。さて、まあ、そんな中で、新約聖書の使徒パウロの言葉を思うんです。まあ、まあ、こんなことに対してですね、この言葉に入る前に5節6節に神様からの応答がされています。エレミアのなぜという問いかけに対する神様の応答です。これはまた大変興味深いというか皮肉なお答えです。五節、あなたは東方の人たちと走っても疲れるのにどうして牙の人と競争できよう。あなたは平穏な地で安心して過ごしているのにどうしてヨルダンの密林で過ごせよう。二つの例えですね。一つは、まあ、歩いている人同士が競争しても疲れる。馬に乗っている人と競争して勝てっこないでしょうと。疲れるのは当たり前です。で、神様と争うというのはそういうことですよと神様はおっしゃる。平穏な平地で 暮らせるのに、安穏に暮らせるのに、密林でどうして暮らせるんですかって、この二つの例えを五節六節並行して言うんです。エルサレムは聖なる都、神殿のある場所ですから、我々は滅亡するはずがない。ユダは神様の選んだ民だから、エレミアが言うようにバビロンに囚われ人となって連れ去られることなどありえない。これ偽預言者が人々に耳障りのいいことを言うんです。人々はエレミアの厳しい警告の言葉ではなく、予言ではなく、偽預言者の言葉を好むんです。で、神様はこの二つの例えを挙げて、人々になお警告を続けます。これはですね、新約聖書の神様にそういう言い逆らうということは、実はイスラエルの民はそれをしたんですね。イスラエルの国は全人類を救うために神様がアブラハムを起こし、その子イサク、ヤコブへと使命を継承させました。彼らの子孫から救い主が生まれてきたんです。イエス・キリストはその方です。三代目のヤコブは兄弟がいて双子で、兄はエサウ。本来なら家督の相続権は兄が受け継ぐところを、エサウは退けられてヤコブが受け継ぎました。そこには母親、二人の母親、リベカの女の浅知恵もありました。まあそういう細かいことはともかくとして、聖書ははっきりこう言ってるんです。神はエサウが生まれる前から憎み、生まれる前からヤコブを愛した。これをこのロマ書の9章の前半に書いてる。そうすると、あなたはこう言うでしょうというのは私たちのことですね。イスラエルの人々も私たちも。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。生まれる前からエサウは退けられて、ヤコブが選ばれていたら、決まってるじゃないですか。なんでエサウを責めるんですか。で、神様に文句言うんです。これ真偽論です。私は教会に来だして、聖書を読み出して、こういう問題を一番に問題に感じました。私のやり玉にあって、あるいは質問にさらされたのは家内です。今の家内って今しかいませんから。他にも聞いたんです。さあどうしてでしょうって。青年会長も、赤井さん深く考えるわねって言って、いやいいんだよ、答えが欲しいんですって。私が答えたんです。口はばったいけど、聖書の全体からこうではないですかという神の主権を話して、そう聖書は言ってますが、その通り信じられるかどうかが問題ですねと。わけがわからないのになお神様がお決めになる。カラスなぜ泣くの、カラスは山に、替え歌がありますね。カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょうって。神様がお決めになる、神様の勝手でしょう。これが主権ということです。神様は勝手になさっていい方なんです。私たちは神様も相手に、神様に文句を言うんです。ヨブのように、エレミアのように。 このロマ書の9章でも、しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか？形作られたものは形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか？陶器を作るものは同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないでしょうか？これもエレミアの予言の引用なんです。ここに花瓶があります。綺麗な花、バラや芍薬、豪人たちのようです。この備前焼き、同じ土からトイレの便器を作った。ごめんなさい、大丈夫。土が文句言うかという話なんです。言わないんです。言えないんです。土と陶器師のぐらいの差のように人間はと神様の間は差があるんです。人間の作った偶像は人間の言うことを聞くんです。創造主であり、主権を持っている神様は人間の言うことを聞かないんです。人間が気に食おうが食うまいが、神様のおっしゃる通り、お決めになった通りです。これが神を信じるいうことです。それだったら信じるんじゃなかったと思う人があるかもしれません。子供の頃信じた人っていうのはそこまで深く考えないで洗礼を受けるんです。だからある程度そういうことを考える年になると、いや、僕は本当に信じているんだろうかと迷い出す。大人になって、キリスト教信仰に改心する人は、そういうところを通るんですね。ただ、子供の頃からそういうことを本当にそのまま信じて、そのまま素直に受け止めていくっていう、そのあり方も聖書には正しいとありますから、両方良さがあります。さて、このように神様は、ご自分に逆らう者に対してそういうことを問いかけているんですね。今日の聖書の箇所はそういうやりとりです。では、そういう中で7節から11節を見ていくと、神様の嘆きがあります。と言ってもですね、新改訳聖書はここで、私のとある7節から9節は、私って誰のことでしょうか。エレミアらしく書いてるんです。新改訳聖書は神様の言葉はひらがなで私と書くんです。しかし人間の言葉とすれば漢字の私と読むんですね。がちょっと堅苦しいけど私と読むんですが、これはその聖書翻訳者の解釈が入っているんで、他の翻訳は神の言葉として受け止めているんです。多くね。で、それは、神様が、私は、私の家を捨て、私の相続地を見放し、私の心の愛するものを敵の手中に渡した。エレミアではなく、神様がおっしゃってる。ご自分の民を心から愛して、イスラエルの民を恵み、祝福されたにもかかわらず、その背信、裏切り、そのために、なんとカナンの地、約束の地、ユダの地さえも他国民の手に一時的であるにせよ明け渡してしまう。そしてその地は荒れ地となるということを予言しているの。これが7節から9節です。私の相続地は 私にとって林の中にある獅子のようだ。これ私に向かってうなり声を上げる。それで私はこの地を憎む。私の相続地は私にとってまだらの猛禽なのか。あのくちばしの鋭い大きい翼を持った鳥たちですね。猛禽がそれを取り巻いているではないか。さあ、すべての野の獣を集めよ。連れてきて食べさせよ。周りの国々の襲撃です。十節、多くの牧者が私の葡萄畑を荒らし、私の辞書を踏みつけ、私の慕う辞書を恐怖の荒野にした。それは恐怖と化し、荒れ果てて私に向かって嘆いている。神様が選んだ大切な大切なこの約束の地が、多くの牧者、バビロン帝国のもとにある近隣の外国が、その王たちがイスラエルの国を攻めてくる。それをこう表現しています。しかも、それは原因がご自分の民が神様に背いて裏切ってからだ。もうどんなに辛くても、どんなに耐えられない思いであっても、この地を荒れ地にしなければならないんだと嘆いておられる。しかも、まあ、それが神の怒りですね。前に御言葉を出しましたが、お手元の説教のアウトラインにも、ロマ書の1章18節。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されている。ロマ書っていうのは、当時の世界の中心の、ローマ帝国の中心のローマに書き送られたパウロの手紙で、これが世界をひっくり返したんです。人類の歴史を変えたんです。その一番最初に福音は何であるかという説明の第一歩が、神の愛ではなく、神の怒りなんです。私たち日本人は神の愛がわからない。なぜわからないか。仏教の慈悲と同じように思うんです。聖書の神の愛は、神の怒りを超えて、神の怒りの対象であるものをも愛するということで、なかなか私たちに分かりにくいんです。聖書ははっきり、怒りから入るんです。このエレミヤの予言も、神のこの激しい怒りがあって、例えば12節、13節、荒野にあるすべての裸の丘の上に荒らす者が来た。主の剣が地の果てから地の果てに至るまで食い尽くすので、すべての者には平安がない。小麦を撒いても茨を刈り取り、労苦しても無駄になるあなた方は自分たちの収穫で恥を見よう。主の燃える怒りによって、神の審判の激しさ。この前を見ていただくと、神の義、正と義。次行きますが、もう一回戻りたいと思いますが、今、12節、13節はこんな風に、枯れ落ち葉のように燃え尽きていき、最後はエルサレムが火と、なり灰と化すという、それをエルサレムから逃げ延びながら振り返っている神の燃える怒りの結果です。エルサレムはこうなる。そういう中で、実は神様はどんな思いでいらっしゃるかというと、傷んでいらっしゃる。11節見てください。誰も心に留める者がいないのだ。何を心に留めないんでしょう。神の痛みを 心に留めない。神の嘆きがわからない。これが、先ほど見た、神様は罪を罰しなければならない。怒りを持って裁かなければならない。この間、北海道で、男の子が公園で遊んでいて、石を車なんかに人の方に向かって投げつけた。注意をした。どこまでわかったか。帰り道に森の中を通って、しつけをしを持って、下ろした。お父さんのしつけですね。一週間、子供はどこに行ったかわからなかった。探し回った。出てきた子供に、お父さんごめんなさいって、謝らなくていいって。私は思うんです。やったことは、厳しすぎたかもしれないけども、お父さんがしてはいけないって言ったことは、やっぱりいけなかったんだ。これが神の義です。父親はそういう義を持って育てないといけないんです。そういう不正、男親の権威がない。お母ちゃんの方が怖くて、お父ちゃんが優しくなってるのが現代の問題です。金曜日のレディスフェローシップは講師の水谷先生はそういうことをお話しくださった。ぜひ CD 聞いてください。男が男らしくあること、女が女らしくあること、大事ですね。まあそれも一つの点ですが、まあ、北海道のあの件は無事でよかったです。ただ、いけないことはいけない。これは、絶対的な基準を持っておられる神様ですから。でも、その神に裏切り、神の御心に反することをする者を、なお神は愛する。福音というのはね、十字架の福音で、それは神の怒りの対象を神が愛するということなんです。愛するにふさわしいものを愛するすべき、愛される資格のあるものを愛するんではない。愛に値するもの、いや、裁いて滅ぼしてしまうべき怒りの対象を愛する。ここに神の痛みがある。神の痛みの愛という神学を北森嘉蔵というルーテル派の神学者が書いて、それが大変受け入れられ、有名になり、英文にも訳され、世界中に影響を与えました。エレミア31章20節、302ページ。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。エフライムというのはイスラエルの民。私は彼のことを語るためにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。神様が腹渡がちぎられるほどに苦しむ。愛するから故に裁くものを愛し許す。その自己矛盾が、このバッテンが十字架なんです。今日、122番で3節、神戸の茨は輝く冠。イエス様のあの十字架の頭に被せられた棘が刺さる。主の愛、悲しみ、十字架に交わる。今日は、神の愛と義が、 交差するところと題しました。これは12章の11節、誰も心に留める者がいない。そして31章の20節のこの言葉です。北森神学はそれを訴えています。神の自己矛盾の苦しみが十字架の苦しみです。さて、それを使徒パウロはローマ書の一章でこう言いました。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示される。神の清さ、神の正しさ、神の怒りのもと掲示され、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。その罪人を一方的に罪なき神の御子イエスが十字架に背負い代わりに死んでくださる。そのイエスは私の罪のためですと信じる信仰によって生きる。正しいから生きるんではない。罪あるものが不信仰なのに、神に背くものなのに、なお一方的に神が義とすると、そしてその印が十字架のイエスの苦しみである。今日そのことを見ながらお話を終わっていきたいと思います。14節から17節は、世の終わりはどうなっていくのか、神に背く世界も引き抜かれていくけども、なお愛される。そして、終末に最後的な回復も約束されているが、最後の最後、17節。しかし、彼らが聞かなければ、私はその国を根こぎにして滅ぼしてしまう死の御爪。十字架の福音は無条件で、一方的に、ただで与えられます。どうして、あんな奴が天国に入れるんですかという人も救われる。でも、聞かなければ、信じて受け止めなければ、その国を根っこから抜いてしまう。神の義と愛が、我が神が君どうして私をお見捨てになるんですか、どうしてというあのイエス様の裁きになるんです。時代は変わり文化は違います。でもいつの時代も主権を持っておられる神様のご支配のもとに私たちは生かされています。どんな辛いことがあっても、どんな納得できないと思うことがあっても、常に御心をなしてくださる一人子をくださった神の愛、御父のもとにご自分を投げ出してくださったイエス様の愛を信頼する、そういう日々の歩みが求められています。私はごく最近、身近な方々、本当に親しい愛する方々が本当に働き盛りで小さい子供を残しながら突然に病気で亡くなられる。信仰深いそれぞれのご両親たちが本当に長い悲しみ、なぜかわからない。にもかかわらず黙々と神様に仕え続けていらっしゃる姿に、もし私がそういう状況に置かれたと、だと思わざるを得ません。でも、神様がその一人子を与えてくださったその痛みの愛を知れば、ああ、あのイエス様の十字架は私の十字架なんだ。私がそこに許され、そこで死んで私が蘇っていく、私の十字架だ。だから自分の十字架を取って、主の後に従って生かしていただこうと。イエス様が、 そうしてくれるかと問いかけた。そうしなさいと命令するんではない。私たちに自由と決断を求めてくださった。それを、はい、あなたの苦しみを私の苦しみとします。それが今日の御言葉のマルコの福音書の8章の34節、主方に今日の御言葉で載せました。私について来ようものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。自分の十字架っていうのは、あの苦しみ、この苦しみじゃなくて、イエス様の十字架なんだということを、今日の教団の世の光史の関東下に、朝岡先生が書いていらっしゃる。本当に聖霊の導きだなと思います。よく味わってください。お祈りをいたしましょう。天皇お父様、時に自分勝手に福音を受け止め、生ぬるく自己中心的な、現世ご利益的な歩みになりやすい私たちです。どうか父なる神の痛み、その痛みを我がものとされた主のご愛を我がものとして、御足の後に従い、それを我が喜びとする、そういう信仰者とならしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。